コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において。ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。今夜の番組では、コーラン第41章フォッシラト章解明をお送りします。この章はメッカで下されたもので、全部で54節あります。
概してこの章では、コーランの偉大さとその内容に偽りがないこと、この典型の書物に対する敵の堅くなな拒否、創造世界における神の力の印、以前の反抗的で高慢な民の運命、最後の審判で人間の体の各部分が証言を行うことなどが述べられています。
歴史にあるように、神の預言者ムハンマドは常に多神教徒の偶像を否定し、彼らのためにコーランを読み上げ、彼らを唯一神信仰に導こうとしていました。しかし彼らは、このコーランは単なる詩だと言ったり、またこれは占い、予言だと言ったりしていました。アラブの長老の一人にワリード・モガイラという人物がおり、アラブの人々は揉め事があると彼に調停や意見を求めていました。時には彼のもとに詩を送り、優れた詩を選んでもらっていました。ある日、クライシュ族の長老の一人であるアブージャハルが彼のもとにやってきて、ムハンマドの言葉に関してどう思うかと尋ねると、ワリードは彼の言葉を聞いてから自分の意見を言おうと言いました。ワリードは預言者のもとを訪ね、あなたの詩の一部を私に読んで聞かせてほしいと言うと、預言者は、私が言っていることは詩ではなく神の言葉であると言いました。ワリードは、ではその一部を私のために読んでほしいと言いました。預言者はフォッシラト書を第13節まで読み上げました。
彼らが背を向けたのなら、いえ、私はアードやサムードの民を襲った稲妻があなた方にも襲いかかることを警告する。
ワリードはこの説を聞くと震え上がりました。それから立ち上がり、クライシュ族のもとには行かずに家に帰りました。アブジャハルは彼のもとに行き、あなたもムハンマドの教えに魅了されたのかと尋ねました。それに対し、コーランの説にすっかり魅了されていたワリードはこう答えました。そうではない。だがムハンマドから聞いた事柄は、人間の言葉にも妖精の言葉にも似ておらず、独特の魅力があった。もしコーランの影響力を退けたければ、預言者は魔術師だと言えばいい。この書物は人々の心を魅了するだろう。これと同様の数々の出来事は、コーランが反対者にさえも強い影響を及ぼしたことを示しています。
フォッシラト書の第1節から4節には次のようにあります。ハーミーム、これは慈悲深い寛容な神から下された書物である。この書物は明白に語られた説があり、アラビア語のコーランで見識ある人々のためのものである。この書物は吉報と警告を与える。だが彼らの多くは背を向けた。そのためコーランの響きを聞こうとしない。
この章の初めの数節はコーランの偉大さに触れ、この書物は慈悲深い神から下されたものであるとし、その後でこの書物のいくつかの特徴を述べています。それらの特徴はコーランの真の姿をはっきりと描いています。この書物は 人々の導きと成長に役立つような事柄すべてについて、曖昧な点を残すところなく詳細に述べています。
コーランは雄弁な書物であり、真理を正確かつ魅力的な表現によって映し出しています。さらに吉報と警告を与え、善行を行った者には吉報を、罪を犯した者には警告を与えています。コーランでは吉報と警告の2つが共に表されています。残念ながら多くの人はそれに背を向け、多くの真理の言葉を聞こうとしません。
フォッセラト賞で、神は天と地の創造における自らの知識と偉大さの印を述べ、不信心者の理性と良心に判断を委ねています。そして預言者に対し、多神教徒にこの広大な世界の源である神を否定することができるのか。地球を2日で創造した方を信じようとせず、神に別の存在を置くのかと尋ねるよう求め、神は世界の創造主で崇拝に値する唯一の存在であり、世界の創造と支配は神のものであるとしています。
フォッセラト賞の第10節は、山の創造と大地の恵みに触れ、次のように語っています。神は大地に山を据え、そこに多くの恩恵を創造した。地下や地上の資源、木々、小川や水資源を表し、すべての生き物が利用できるようにした。神は地上の人々のための日々の糧を4日間のうちに定めた。それはすべての人にとって十分である。実際神はすべての創造物に必要なものを考慮し、彼らのために必要なものを創造し、そこに不足は一切ありません。コーランはフォッセラト賞の第11節で次のように語っています。
それから煙のような状態であったものから天を創造した。そして天と地に向かって命じた。好むと好まざるとにかかわらずやってきなさい。彼らは言った。私たちは命に従っていきます。
この説によれば、天の創造の始まりは大きなガスの塊でした。創造の始まりに関する人類の科学的な研究も同じ結果に至っています。その後神は天と地に対し、生まれて形を作るよう命じました。こうして神の意志により天と地が形成されたのです。
フォッセラト賞の第12節は、それらを2日間で7層の天にし、それぞれの層に命令を下し、しかるべき秩序を与えた。そしてそれぞれに独自の措置を施し、秩序と創造物を定めたとし、続けて次のように語っています。我々は天空を明るい星で飾った。これは神の力と知識、偉大さの印です。
コーラン解釈者によれば、7つの天が2日間で創造されたことは、天の創造に2つの時期的区分があったことを示しています。そしてそれらの期間は、それぞれが数百万年、あるいは数十億年という長い期間となっています。この説からわかるのは、創造世界が7つの層でできていることです。私たちが目にする星は第一層にあり、人間はその空だけしか目にすることができません。星は空を飾り、人間にとっては天から下がり、その輝きによって唯一神信仰を響かせているランプのように見えます。それらは暗い闇を照らすランプのように、迷った人に道を示します。
フォッセラト賞は最後の審判について述べた説により、多神教徒たちに警告を与えています。 最後の審判の日、人間の全身、皮膚でさえも言葉を発し、その人の秘密を明らかにします。そのため罪を犯した人は深い恐怖に包まれます。これについてコーランは、フォッシラト賞の第21節で次のように語っています。
彼らは体の皮膚に向かってこう言う。なぜ私たちに反対する証言を行ったのか。するとそれらは答えて言う。神はすべてのものを語らせるようにし、私たちにも語らせている。神は最初にあなた方を作った。あなた方は神へと返される。
多神教徒の長老たちは会合を開き、ムハンマドの物語や言葉はすべての人を魅了している。コーランの広がりを防ぐための方法を考えようと言いました。彼らは堕落した娯楽施設を広め、多くの人を引きつけるために、集会で人々を惑わせるような物語や伝説を語ることにしました。こうして預言者がメッカでコーランの説を読み上げるたびに、多神教徒はその真理の言葉が人々に伝えられるのを防ぎ、人々を預言者から遠ざけるため、音を立て、大きな声で詩を読み、とにかく騒ぎ立てて彼を圧倒するのだと言いました。
フォッシラト賞の第26節にはこのようにあります。不信心者たちは言った。このコーランを聞いてはなりません。それが読み上げられたら騒ぎ立てなさい。そうすれば圧倒できるでしょう。
それに対し神は第27節と28節でこのように言った不信心者たちに痛ましい責め苦を警告しています。現在も敵たちは大規模な形で真理に抗っています。彼らは真理と正義の言葉を消すために周囲の環境を混乱させ、誰にもその言葉が聞かれることのないよう騒ぎを起こしています。しかしコーランは1400年以上も前からその深い知識と説により、さまざまな時代の人々を幸福と救済へと導いています。
フォッシラト賞の第41節と42節では、コーランがどの時代にも永遠に存続することに触れ、非論理的な不信心者に対する警告の形で次のように語っています。このコーランが彼らのもとに下った後、それを信じなかった者たちが我々の目を逃れることはない。その後、コーランはこのように加えています。明らかにこの書物は崩されることのない貴重なものである。これと同じものをもたらすことは誰にもできない。この書物は類まれなるものであり、明白かつ確かな理論、知識と根拠に基づき、人類の真のニーズに調和した教えである。
フォッシラト賞の第42節を見てみましょう。前からも後ろからも、コーランに偽りの内容が入り込む隙はない。それは称賛に値する英明な神から下されたものである。
偽りの内容がコーランに入り込む隙はありません。コーランはその内容に矛盾もなければ、誰もその真理を無効にすることはできません。またその知識や法則のすべてには根拠があり、言葉が省略されることも加えられることもありません。このようにコーランはあらゆる無意味な内容や矛盾を免れているのです。